で次、ダウンタウンのとこから、ふんとうさんの問題。
はい、はい、続きまして、ふんとうさんいきます。ふとダウンタウンネタで思い出したこと。関東圏は、20時は、富士でごっつええ感じ。日テレで、日曜日22時におしゃれ関係。22時30分電波少年。22時54分ガキの使いという流れで見るのが鉄板だったような。
うん、
その頃のガキ使は、年末にダウンタウンの対決シリーズ。年明けに罰ゲームという流れ。今だと放送休止時間というのがほぼ見られなくなりましたが、日テレの早朝に流れるカラーバーの時間帯に松本さんが数分登場とか、休止明け前に松本家総出でコントするとか、ぶっ飛んだことしてましたね。〇〇してはいけないシリーズも一応ダウンタウンだけでなく、今出ている5人で対決した結果の罰ゲームだったのに、ある年にこれで最後という理由で5人でやろうということだったのが、今でもなぜか続いている状態みたいですね。過去あのメンツ以外でやっても、やってみてもそこまで面白くない、ならないような。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
関東圏では、
うん。
20時にごっつ。
うん。
10時、22時に、おしゃれ関係。なんでここにおしゃれ関係が入ってなかった
懐かしいな、おしゃれ関係。
うん、それを入れんにやったら、9時台もなんか入れたらやと思いますけど。うん、で、22時半に、電波少年。あ、電波少年ってこんな時間やったっけ？
電波少年見てなかった。
関西もっと遅かったと思うな。うん、で、22時54分にガキツカ、うん。時間がだいぶちゃいますわ。
いや、僕、この54分っていう中途半端な時間だったの、記憶ありますわ。
ガキはもっと遅かったな。こんな時間にやってるか、もっと遅かったですね。
あ、そうです、そうです。10時じゃなかったですけど、なんか54分とか中途半端な時間だったんですよ。
それはあったかもしれんけど。
うん。
うん。電波からガキの流れやったんですね。
お
ぉ。いいな、関東圏はね。ゴッツと同じ日にガキを見たっていう記憶がないですもん。
そうですね。
うん、
ガキ何曜日だったろう。
この頃のおしゃれ関係って、
ええ、
古舘さんかな、もっと前やったんかな。
あ、僕は古舘さんのイメージしかないんですけど、他誰がやってました？
一番最初って違う人だったんかな。誰やろ。
あ、もう、古舘さんにコーダでしたっけ？曲作っとる人。
え？知らん。
あの、おしゃれ関係の曲があるじゃないですか。
ん？知らん。
あ、そうです。あの、ええ曲なんですよ。うん、
最初、おしゃれ3030から引き続いて、
うん、
古舘一郎が司会を務めて、おしゃれ関係が始まったと。
おー。
そっから
何代目もおるんですか？
だから今、あれがやってるじゃないですか。
え、まだやっとんすか？
え、やってるでしょ？
あ、そうなんですか。
もっとちゃんと書いてほしいよね。ウィキペディアってね。だって司会者、おしゃれ関係でほんならあれで終わってんの？今またタイトルが違うんかな？
おしゃれイズムとかって
あ、そうか、おしゃれイズムか、今。
うん。
おしゃれイズムが、上田晋也です。
ああ、で、そっちに行ったんですかね。
うん。
それに変わったんですかね。
藤木直人と森泉と。
うん。
藤木直人いるかって感じですけどね。笑ってるだけですからね。なるほどね。ああ、そっか。ほんなら、おしゃれ関係は古舘だけなんですね。
あ、書いてますね、これ。1971年に放送開始した資生堂サンデーヒットパレードから40年以上続く化粧品会社資生堂の一社提供番組であり、1974年から放送開始されたオシャレから続くオシャレシリーズ第4弾。
そうやね。そう考えるとやっぱ古舘さんのオシャレ関係が一番おもろかったですね。
うん。
うん。菊池桃子とかマルシアとかマリナもやってたんですね、アシスタント。
ああ
覚えてますよ、どれも。
うん。うん、覚えてます、覚えてます。
うん。
懐かしい。
内桃子のイメージはちょっと薄いけど、マルシア・マリナのイメージはかなり強いですね。
そうですね。
うん。
僕は、マリナよりマルシアのイメージが強いですね。
マルシアもそうですね。
言うても、在籍は マリナが一番長いですね。
あ、ほんまですね。
うん。
8年やってるんですね。
うん。マルシアは多分、肝座っとったから、イメージが、インパクトが強いんですよね。
なるほど。あ、
コーダね、コバだ、コバ。
ああ、コ
バ。あ、コ
ーディオン。何を言ってるのかと。アコーディオンのね、はいはいはいはい。はいはい、わかりました。じゃあ続いて、ワットさんの分お願いします。
はい、ワットさんからいただきました。ドラえもん警察出動。日テレ版1973の、リアルタイム世代ですが、主題歌は、僕ドラえもんとは全く別の歌だし、関西でもやってましたよ。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
これね。こんなこと僕言いましたっけ？
今僕も見るんですけど。
全然違う曲じゃないですか、僕ドラえもんと。
ええ。
すっげえ恥ずかしくなったというか、僕どっちか言ったら、このドラえもん回、のび太の恐竜回は、結構いい出来にできたと思ってたんですよ。
はいはい。
が、もうとんでもないミスを犯してて、この部分カットします。また過去改変してきました。これだから言ってないことになってますって。
あ、そこカットじゃ
ん。はい。なぜこれ、言う間違いをしたかというと、僕ドラえもんを検索してみたら、確かに主題歌やった頃もあったんですよ。ただ、その時は関東ローカルでやってたんですよ。
うん。
ただ、それよりも前、その時が日テレ版って言ったんですけど、日テレ版はもう一つ前で、それがこのリンクを貼ってくれてる曲らしいんですけど、こんなんまあ見たことないですよ、僕。生まれた年なんでね。
僕もこれ初めて聞きましたわ。
うん。僕が生まれた年なんで、多分再放送もほぼやってないやろうから、見てないんですけど。その後にやった僕ドラえもんが主題歌になったバージョンは、それは関東ローカルやったらしいんですよ。もうこの辺がね、もう、ややこしいっていうか。
ややこしいですね。
うん。僕も全然知らんかったんで、この辺の話を。
だって、まあ、ちびっこだったらここまで知らんですよ、普通。純粋にドラえもんで見とるだけで。
うん、そうそう。多分、うん、最初から、青い空は、
ポケットに、うん。
あれ、エンディングか。
あ、今それ言われて僕続いて歌いましたが、あれ何ですかね。
あれエンディングでしょ。あ、うん、小の上では、うん、でしょ。あれはエンディングで、うん、だから、オープニングはだって、こんなこといいなですもん。
うん。ちょっとまた話してみますけど、
うん、
ドラえもんの終わりの歌結構変わってましたよね。
そうでしたっけ？
僕、西脇優衣が歌ってた、友達っていう歌好きだったんですよ。
それ、えらい最近じゃないの。
僕、でも、中学校で友達って知ってます？時々喧嘩をして、ぷんぷん、顔じゅう、
全然知らん。
僕たち地球人とかありましたよね。
全然知らん。
西脇由衣の友達って意味だったら、あれ、すごい好きだったんですよね。
僕ドラえもんは10分枠の時にやってたんですよね。
あ、そうだ。
で、その後、
うん。10分3本でしたよね。
違うよ。ほんまに10分だけの枠があったんですよ。
あ、いい！
それは、僕ドラえもんがオープニングで流れてたみたいなんですけど、これが関東ローカルなのかな。もうぐっちゃぐちゃになってきたな。
ああ。
で、あんあんあんのやつは、81年からなんですよね。
はいはいはい。
これが、この歌を何人かが歌ってるんですよね。今調べて初めて知ったけど、最初が大杉久美子なんですよ。これ一番知ってるやつだと思うんですよね。
うん。
もう11年使われてるから、この辺がもうま、見てるやつなんですけど、その後、山野里子さんっていう方が歌われてて、
ええ。
これも10年ぐらい使われてるんですよね。
はいはいはい。
その後、
ええ。
東京プリンが歌ってるんですよ。
それも知らんですね。東京プリンっていう名前もしばらく聞きました。
久しぶりですね、これ。東京プリンが歌ってたって、あ、でもなんとなく覚えてます、俺。
それっていつです？もう離れてませんかね、僕多分。
そりゃそうでしょ、2002年から。
ああ、うん。ニュースで聞いたぐらい、聞いたぐらいじゃないですかね。
半年だけですわ。
ああ。
うん。ほんで、渡辺美里が次歌ってるんですよ。
えぇ？あんあんあんいて。
でしょう。
美里の声で。
美里の声で。で、次が、アジっていう、なんか、ボーカルグループが歌ってるらしくて。
全然知らんかった。
うん。
初めてのチューはいろんな人が歌っとるような感じですね。
あ、あれはカバーでしょ？うん、まあまあ、これもカバーやけど、まあ、ほんまにオープニングで使われてたみたいなんで。で、青い空ポケットさ。
ええ。
のエンディングは、81年まで使われてて、
ええ、
その後、大山信代が3回歌ってるんですよ。丸顔の歌っていうの。
え、丸かいってちょん、丸かいってちょんですか？
ああ。
ドラえもんの絵描き歌じゃないですか？
でも絵描き歌とは書いてないです。丸顔の歌ってそうしか書いてない。
じゃあちゃうか。
で、次、堀江光子が 2曲。で、その月が西脇優衣。
ああ、でしょ、いや、でしょ。
あたしも友達。
あ、全然違った。その歌いい曲だったんですよ。
ああ、これ2年半ほど使われてますね。92年から。
ああ、90、あ、中高校ぐらい。もう CD 買いましたもん。
ああ、だって俺もう大学入ってますもん、これ。それ見てないわ。
その次誰ですか？
次が、また大山信代で、僕ドラえもん2112。
何言ってるか分かんない
っすわ。だから、頭でっかてーかのやつの、
リメイクとか。
リメイクって感じでしょ。
おー、
うん、その次がなんと、
ゆ
ず。
ゆず歌ってたんですか？
歌ってましたよ。これは僕も覚えてます。この頃はゆずハマってたんで。
曲名なんですか？
また会える日まで。
あれドラえもん
歌ったんですか？あれドラえもんの歌ですよ。
知らんかった。
ドラえもんの歌として作ったっていうか、その、歌詞を子供たちに考えてもらったんですよ。いっぱい集めて。
はいはいはいはい。
で、いろんなフレーズを足して作ったのがこの曲なんですよ。
わー、知らんかった。
うん。
へー。
うん。あんま好きな曲じゃないですけどね。
僕たち地球人っていう曲ないですか？
僕たち地球人は堀江光子。
それ何年から何年ですかね？
84 年から88年。
4年しかなかった。その歌が一番、まあ、聞いてた世代ですね。
ああ、あんま聞いてないな。
地球の上にみんなが手繋いで、歩きを歌ったような。
どのタイミングか忘れたけど、金曜日に変わったでしょ？
変わり、もともとどこでした？
もともと日曜朝やったと思うんですよ。
あ、それが15分2本の、変わって金曜日になったんですよね。
ですよね、確か。
うん。
うん。ゆずの後、アルフィーになって、で、島谷ひとみになって、
ああ、ひとみちゃん歌ってたんだ。うん、
最後、WU ですよ。
うわあ、いたたたたたた。いたたたたたた。
辻ちゃん、かごちゃん、WU ですよ。
厳しいですね。そんな時代があったんですか？
まあ、子供受けを考えたらそうだったんじゃないですか？
それは、大山信代ドラえもんですよね。
そうですね。2004年やから。
ああ、もう完全に離れてる。まあ、社会人じゃなきゃしゃあないか。
うん。
まあ、そんな試行錯誤があったんですね、ドラえもんも。
まあ、それはあるでしょう。ずっと一緒じゃないし。
なるほど、なるほど。一つドラえもんにしても歴史がいっぱいありますね。
そうですね。だから、もういろんな世代のものなんですよ。ドラえもん世代なんていうのはないんですよ。
なるほど、なるほど。英語見ました、はい。
みんながドラえもん世代なんですね。はい。
はい。
じゃあ続いて、トヘロさんからいただきました。
はい。
ドラえもんのび太の恐竜会拝聴。幼い頃に見ていたはずなのに、いつしか見なくなり、声も絵柄も変わってた。子供を映画に連れて行っても、真剣に見てなかったな。兄さんみたいに大人目線でツッコミを入れたり、深読みしたら楽しめそう。映画のラストに翌年のタイトル発表するのは毎度のお約束。といただきました。
そうやった。そうやった。
そうなんや。俺は映画館で見たことがないんで知らないですけど。
そうや、そうでしたわ。
そんな前から決まってたんやね、ほん
で。でしょうね。
へぇ、
いや、どこまでか、タイトルか、うん、その、やるという部分だけで映像はなかったような気がするんですよ。
ああ、まあ映像はないとしても、
うん。
まあ、何年公開、何年夏公開みたいな、
うん。うん。タイトルはなんか出てたような記憶がすげえあるんですよね。
はいはいはい。
ちなみに、トイロさんひらがなになったんですね。
あ、ほんまや、気づかんかった。
お
ぉ。ほんまや。
やっぱ、トイロさんはやっぱり、大人目線で見てた部分で、やっぱり、あの、僕らと一緒でやっぱり名前とか、あの声優が変わった時点で、ちょっと離れたんでしょうね。
うん、あ、そうでしょうね。
で、その目線でやっぱり見に行ったから、
うん、
集中して見てなかったんですよ。
うん。
だからそれをちょっともう捨てて、もう一度純粋に見たら楽しめると思うんですけどね。
いやいや、ここで言ってるのは純粋にじゃなくて、大人目線でツッコミを入れたら、おもろいかもって言ってるんでしょ。
あ、
うん。だからその大人目線でツッコミ入れて、そのイヤサガハッシュタグで書いてくれたらいいんですよ。
あ、
そうやって大人同士の共通のその話題として盛り上がればいいんですか。
そうですかね。純粋に楽しんだ方が。
いや、まあ、それでもいいですけど。
はい。
うん。まあまあ、その方が、だから、ツッコミ入れながらじゃないと、見てられへん分もあると思いますけどね。子供向けアニメなんて、やっぱそうじゃないですか。
あ、そうですね。
うん。ワットさん書いてあきました。
はい。
自分もピッチさんと同じく、子供の頃から普通に秘密道具って言ってますわ。
イエーイ。
てか、あれ、少数派なのか。兄さんが言うように、大百科とかの影響なんですかね。少なくとも今は、公式サイトや映画のタイトル、フィギュアでも秘密道具って表記してるんですよね。といただきました。
はい、ありがとうございます。
そうなんですよね。この、文字として書くときは大体もう秘密道具って書いてるんですよね、昔からね。
うん。
うん。それは知ってたんやけど、言葉に出しては言って、てなかったもんね。
いやでもワットさんがこっち側についてくれたんですごく頼もしいですわ。
そうですね。ワットさんはこっちに欲しかったな。
もう話しませんよ。
ああくそ。
かなりこの軍勢が上がりましたよ。映画ドラえもんのび太の秘密道具ミュージアムって書いてますこれ。
これは最近のやつでしょだから。
なんでしょうね。
うん。今のやつやったら、作中でも秘密道具って言ってる可能性はあるんで。
うん。
うん。その後のフィギュアコレクションっていうのがあって。
ええ。
ごつ出来が良さそうですね、これ。なんか。
そうですね。タイム風呂敷、どこでもとは。おー、いいですね、これ。
タイム風呂敷よりもヒラリマンと思ってほしいですけどね。
そうですね。空気砲があるんだったら。
なぜここに転ばし屋がおんのかが。
シャーロックホームセットもありましたね。
ありましたね。欲しかったわ、シャーロックホームセット。
これ、キューピットね、もう覚えてるな。
うん、覚えてますね。
これ欲しかったっすわ。
まあ、ピチさんやったら欲しいでしょうね。
打ちまくってますわ。
でも、ずっと頭にこの矢刺さったままなんですよ。
あ、取っちゃうと普通になるんですね。
そう、どんだけ可愛い子でもこれが刺さったままなんですよ。
一緒。
うん。こんなん売ってるんや。はい。じゃあ、アスラーダさんの分お願いします。
はい。アスラーダさんがやってきました。のび太の恐竜は1980年版のラストのボールが転がってくるシーンで、涙腺崩壊してますね。ところどころ。
涙腺崩壊してしまいます。
してしまいますね。これ、ところどころでいいんでしたっけ？
そうですね。
少々。
ところどころ。
ところどころに入る兄さんのツッコミが的確で、場面を思い出しながらニヤニヤして聞いてました。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ああ、いいね。こういうの待ってますよ、ほんまに。こういうのだって、もう間違いの指摘ばっかりが続くと、もうちょっとね、それも嬉しいんやけど、やっぱこうやって褒めてもらえるとやりがいはありますよね。
そうです。こう、褒められると元気になりますね。
はい、今週二つ目のリツイートいっちゃいますか。そうですね。ラストはね、分かってみると、涙腺崩壊しますね、あれね。
これ、兄さんも言ってたとかですね。
そうそうそう。
この時は分からなかった、
ね。説明なかったら多分、あれは分からない人も多いんじゃないですかね。
うん。
ただ単に、月に変わるだけですからね、ボールがそのまま。
うん。
うん、だから、その、1億年前と現代を比べたら、同じものって地上に全く一つもないんですよ。うん、人間も当時おらんし、うん、今、あの頃に生きてた動物なんかもほぼ入れ替わってるから、
うん、
地形も全て変わってるし、うん、同じもんか一つもないんやけど、唯一ちゃんと目にできるもので、同じものっていうのが月なんですよね。
うん、なるほどですね。
うん、それを、ピースケも、その、現代20世紀におった時に見てたんですよね。
うん。
で、同じものが1億年前に戻っても月が浮かんでる。それを見て泣いてたっていう。
ああ、深いですね。
深い。あれは、うん。だから漫画版とちょっと改変したところの意味ですよね、そこがね。日本を向いて泣いてるわけじゃない。
うん、
月を見て泣いてるっていうのはそこのラストに持っていきたかったからってことでしょ。
当時のこれ考えた人はすごいですね。
すごいですね。うん。
してやったらいいですね。
ですね。はい。
それ、この令和のこの時代になって気づく僕らもあれですね。
そうですね。じゃ次。ポンタチビタさんの、
はい。
このリツイートの中のやつ読んでください。
ポンタッチビタさんからいただきました。アニさんの好きなキムタクがスマップスマップでやってたのが、ドラマの、探偵物語のパロディです。ちなみに、先日紹介した、蘇る勤労とドラマの探偵物語ともに、村上徹監督作品です。
村川
徹監督作品です。ついき、男の旨味は、たしなみと呼びます。
一瞬で訂正されましたね、今。
そう、コードを読まれてるかのように。
はい。男のたしなみなんてどっかに出てきたんかな。
いや、僕なんか言ったような気がする。
言ったんかもしれないね。俺もわからんかったかもしれないね。うん。これ、兄さんの好きなキムタクって書いてくれてますけど、僕そんなん言ったことありまして。
僕、今初めて知ったんですけど。好きでしたっけ、アニさん。
僕、好きでも嫌いでもないですね。
もう。
うん。まあ、キムタク作品で好きな作品はあるけど、
ね、
うん。キムタク自体は別にそんなにですけど、うん。まあ、スマスマで確かに、探偵物語のパロディやってましたね。
僕、スマスマは僕見たことがないですよ。
マジで。
ねえ。
すげえな。それ珍しいと思うけどな。
だって、あの時間って、だって、家おらんかったんですかね。
あ、そう、でも10年以上やってたでしょ、スマスマって。
多分、僕就職しとった時だったんで。
うん。
これ月曜でしたね。
うん、月曜10時。
月曜10時で帰れんかったですね。
まあ、スマスマはまあ、家におったら見てたぐらいの感じですけど。うん。で、それで、探偵物語のパロディをやってて。
うん。
で、そうそうそう。探偵物語、先話すの忘れたけど、ワットさんも言ってたんですよね、その、僕が見た探偵物語は映画で、
うん、
かっこいいのはドラマの方だと。
はいはいはい。
うん、映画を見て僕はかっこいいって言ってたんやけど、
ええ、
まあ、ほんまにかっこいいのはドラマの方だってことなんだよね。
この渋い方ですね、絶対帽子かぶって黒いジャケット着た方でしょ？
うん。だけど僕、映画の探偵物語見ても、松田優作普通にかっこよかったんですけどね。うん。ただ全然探偵物語じゃなくて、全然その謎解き関係がなくて、
アクション。
アクション、うん、ただの探偵が巻き込まれるだけの話だったんで。
うん、この次元みたいな格好ですね。
そうですね。ドラマの探偵物語は俺見たことないんですよ。うん、まあ、その、チラッとは見たことあるけど、
うん
うん、まあでも、これはほんまにかっこいいってみんな言いますもんね、工藤が。うん、で、この間紹介してくれた、蘇る勤労。
はい。
これ見てみました。
ちょっとまだですね、追いついてないですね。すいません。
僕見ましたよ。
マジですか？
すごいでしょ？褒めてください。この、いろんなものを見なかんさなかに。
すごいですね。いや、もう、唖然とするばかりですよ。この、しかも、この先週とか忙しかったじゃないですか、アジさんも。
うん。
すごいっすね。
昨日の夜、見ました。
マジですか？
うん。これ、でもね、これもうほんまにめちゃめちゃかっこいいですわ。うん。かっこいいだけで、まあまあ、ストーリー的にはかなり無理があるんですけど、うん。あと、登場人物が全員悪いっていうか。
はいはいはい。
いいやつ一人も出てこへん感じですけどね。すっごいダークな話ですわ。
なるほど。それも見んといけんでした。うん、あれも見んといけんなんですよ。もう一個あったんですか、映画のやつ。
ん？
バイオハザードみたいなやつですよ。
バイオハザードみたいな映画？
名前忘れた。
ああ、まだ見てないの？
日本誕生でしたっけ？
違う。
まあですね。
復活の日。
ああ、そうです、そうです。
うん。うん。あっちからさっき見てください、とりあえず。
はい。もう切れたり見ますと、うん、もう車で。
ダウンロードしたら見れるじゃないですか。
そうですね。
うん。これ、蘇る勤労ね。
ええ。
あの時も、紹介された時も言ってたんですけど、ヒロインが、吹雪純なんですけど、
ええ、
吹雪純が、若い頃で、
うん、
すごく綺麗なんですけど、
はい、
おっぱいポロンなんですよ。
え、今でもポロンですか？
うん、今でもっていうか見れますよ普通に。
あ、そうなの、ありなんですね。
まあ、当時はそんなもんじゃないですか。あ、結構濃厚なデッドシーンやってましたよ。
ほほほほほ。
うん。やし、
あ、そうか、エッチシーンある言ってましたよね。
そうそうそう。が結構あったし。うん。あと、出てくる人が結構、まあ、豪華で、
うん、
岩木光一が出てきたりとか、
うん、
あれ、平泉聖やったんちゃうかな？平泉聖って書いてないな。違う人やったんかな、
うん、
なんか結構いろんな人出てきてて。
はいはいはい。
うん。なんかもうすごい悪そうな人たちばっかりで、あと千葉真一も出てきてたな。うん。ほんまにね、みんな悪い人が悪巧みをしまくって、最終的にぐちゃぐちゃになっていって、まあ、衝撃的なオチになるって感じですよ。
ああ、なるほど。
うん。まあ、これ見てもよかったと思うんで、
うん、
うん。うん。おすすめですよ。まあ、昔の作品を見るのに抵抗ある人はちょっと耐えられへんかもしれんけど、やっぱかなり古いんで。うん。ハードボイルドな感じですわ。
ああ、ハードボイルドいいっすね。
うん。あと、そのキムタクが、パロディで松田優作演じてたんやけど、その時はあんまり思わんかったけど、今回この蘇る勤労を見て、あ、キムタクは松田優作の影響めっちゃ受けてるなって思いました
わ。ほうほうほう
ほう。喋り方。
ああ、そうなんですか？
うん、演技とかがね。
あ、演技の方ですね。
演技、うん。すっげえ影響受けてるなって感じました。うん、
まあ、キムタクの普段喋りって、
うん、
ホリエモンと声似てないですか？
あんまり思ったことないな。
喋り方とか。
似てるんかな。
僕、YouTube でホリエさんのやつ聞くんですけど、
うん、
めっちゃキムタクですよ。
ああ、まあ、ホリエモンが似てる、真似してんじゃないですか。
あ、そうなんですかね。声質が似とると思いますよ。
ああ、そう。
うん。
まあもしくは、ホリエモンが松田優作の真似してるかもしれないですね。
ああ。
どっちも松田優作の真似してるの
かもしれない。ああ、レジェンドは松田優作ってことですか。
いや、松田優作ちょっといろいろ見てみたくなりましたね。これで。
そうですね。どっちかというと名前先行で、現役を知らんすからね。
そうそうそう。で、ぶっちゃけ、そんなに男前じゃないじゃないですか。
はいはいはい。
やけど、
かっこよく見るわけですね。
やっぱり演技を見てると、あ、めちゃめちゃかっこいいなって思いますね。うん、この演技をする人ってなかなかおらんやろうなと思って。うん、で、なんやろ、笑いも交えるんですよね。
はいはいはい、はい、
うん。間がうまいっていうか、くすっと笑わせるような間で喋るのがうまいんで、この演技ができる人は、まあそうそうおらんやろうなって感じですわ。
やっぱ、レジェンドはレジェンドらしいからね、そういうのがあるんですね、やっぱ。
そうですね、ゆえんがありますね。うん、若くなくしてほんまにもったいないですね。うん、はい。
はい。
で、ポンタチビタさんもう一つあって、
はい。
夏空のあの作品のモデルがっていうことで、リンクがね、
うん。
Amazon プライムビデオで、太陽の王子ホルスの大冒険。
はいはいはいはい。
が、アマプラに登場したんらしいんで。
おー、登場したら最近で出たわけですね。
っていうことでしょうね。
はいはいはいはい。あ、
これはちょっと見てみたいなと思って。
わあ、なんかこのシリーズの、この今飛んだんですけど、
うん、
その下にこの作品をご覧になったお客様は次の作品もご覧になってますの中に、
うん、
長靴を履いた猫とか、
うん、
なんか見たようなんが結構あるんですよね。
そうですね。80日間世界一周とかね。
ああ、はいはい、はい、
長靴を履いた猫シリーズですね。
長口言いましたね。
なんでちゅか。文句ありまちゅか。
ああ、すみません、すみません。はい
はい、あと、ワンパク王子の大蛇退治。
はい。
これも、夏空に影響を与えてるんじゃないかな。あと、白蛇でもあるし。
ありますね、ありますね。うん、あ、猿飛びサスケもある。
ああ、そうそうそう。すげえな。ワンワンチューシングラとか。
この最有機なんか見た記憶がすっげーある。
ああ、ほんまやな、こんな絵柄。
うん。
中国っぽいですよね。監督手塚治虫て。
へえ。面白そうじゃないですか。
まあまあ期待ほどじゃないんやろうけどね、全体的にね。
1960年ですって。
うん、まあでも、資料的に、やっぱ一度は見といた方がいいやつばっかりでしょうね、この辺はね。うん、
すごいな、探せば何もでもありますね。
うん、ただやっぱ、見てる時間がないんで。
そうなんですよ。
うん、ちょっとずつ見ていきますわ。あんまりたくさんね、見れないんで。うん。
優しい目で見てください。
じゃ隊長さんの分お願いします。
はい、隊長の悪い隊長さんができました。ドラえもん回前半でピチカートさんがドラえもんのび太のいない未来もあるんじゃないかとパラレルワールド的な疑問を話して全否定されていましたが、言いたいことはよーくわかります。私もそんな未来があったらと不思議に思ってしまった。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい。
握手ですわ。
これね、あの時、まあ、もうちょっと広げればよかったんですけど、まあ、僕が全否定して、ピチさんが引っ込んでしまいましたんで。
はいはいはい。
どっちか言ったら、ソレトさんもピチさんの意見に分かる分かるみたいな感じやったんですけど、僕がそんなのないでしょって言ったら、みんなが引っ込んでしまったんで、ちょっと意見戦わせますよ。
はいはいはい。
どういうことですか？パラレルワールドがあると。
そうですそうです。はい。
でもパラレルワールドってどっかで分岐がして起こるんじゃないですか？
そうなんですか？
どういうことでパラレルになると思ったんですか？
だから、のび太が帰るじゃないですか。うん、どういった、のび太くんが帰った未来もあれば、帰らなかった未来もあるという感じじゃないですか？う
ん、なんで帰らなかった未来ってどこにあるんですか？
誰か、強い味方ちょっと。
どういうこと？帰らなかった未来って、勝手に想像してるってこと？ピーチさんが。
なんか、絶対あの未来に戻るわけなんですか？あのタイムマシンは。
絶対って、戻ったじゃないですか。作中で。
でも、うん、おらん状態で、
うん、
言いたいのは、そうそう、言いたいのは、のび太が行っ った、今、おらん状態、恐竜探しに行っとる時間帯があるじゃないですか。
うん。
その間って、のび太とドラえもんとか、おらん時間が進んどるわけじゃないですか。
うん。
そこでは大変なことが起きてるわけじゃないですか。
うん。
まあ、戻ったらそれがなくなるかもしれないんですけども、その大変なとこは描かれてないだけであって、のび太もドラえもんも静香ちゃんもういないぞ、どうしたんだって探しとる未来もあるわけじゃないですか。未来というかそういう話もあるわけじゃないですか。
ないじゃないですか。それどこにあったんですか、そんな。誰が探してるんですか。
じゃあ、のび太くんは今タイムマシンで行っとるわけじゃないですか。
行ったでしょ。
行ってますよね。1
億年前に行ったでしょ。う
ん、行っとる間って、
うん、
現世界、現時点では、
うん、
のび太くんらもおらんわけじゃないですか。
うん。
で、その時間がずっと続くわけじゃないですか。
ずっと続いてないですか。なんか帰ってきたから続いてないじゃないですか。
帰ってこない時間帯っていうのは、ずっとその時間があるわけでしょ？
あの作中やったら多分5分後に帰ってきてるはずなんですよ。いないのは5分間しかないんですよ。
なるほど。
わからない。何を言ってんのかがさっぱりわからないですよ。
そうか、5分後に帰ってくるのか、必ず。
そうですよ。
まあ、
1億年前で死んじゃったって言ったら、そっから、
そうか。
うん、いない歴史になりますけど、帰ってきてるじゃないですか。
でもですね、大冒険して結構な時間向こうにおるじゃないですか。
うん。
うん。その時間帯っていうのは、
うん。
そうか。
5分後に帰ってきてるんだ。
体調の悪さ、ちょっと、もっと詳しく書いてください。僕分からんすわ。
パラレルが生じるのって、まあさっき言っちゃうように魔界大冒険じゃないですか。
はいはいはい。
あれはパラレルが生じたじゃないですか。
うん。
あれは分かるんですよ。
うん。
でも今回のタイムマシン移動は、パラレルが生じてないんですよ。特に。
ああ。もう、バッチシっていう感じですかね。
バッチシっていうか、もともとパラレルっていうのはリアルに存在しない話じゃないですか。
は
あ。あれはなぜパラレルっていうのが存在したかって言ったら、そのタイムマシンっていうか、その時間移動することによって、説明できひんことが生じるから、それを説明するためのパラレルワールドっていう概念なんですよ。でだけでしかないから、
なるほどね。
こういう場合はこうなるでしょうっていうのは、その妄想でしかないんですよ。
はいはいはいはい。
うん。
また、丸め込まれましたけど。
だから過去を改変したことで、パラレルが生じるっていうんやったら意味がわかるんですよ。
うん。
例えば、あっこで、ほんまやったら生まれてないはずのピースケを孵化させて、過去に持っていってしまったことで、そこで過去改変が生じたんですよ。
うん。
ほんなら、最後別れてくっついたじゃないですか。
うん。
つけまつげしてる。恐竜とね。
ええ。
あそこで生まれなかったピースケとあの恐竜の子供が生まれてしまう可能性がある、うん。ほんならその後の歴史が変わってしまう可能性があるんですよ。
ああ、絶滅専用になるとかそういうパラレルが発生するってことですね。
そう、うん。そこでパラレルになるっていうんやったら意味はわかる。
うん。
でも、のび太は帰ったじゃないですか。
はいはいはい。
うん。のび太が過去で死んでしまったら、パラレルになる可能性はあるけど、でも一応は何事もなく生きて帰ってきて5分後の生活に戻ったわけだから。
うん、まあもし帰れんかったら、そういう悲しい未来もあるなっていう感じで、一緒じゃないですかね。それを思うと。
帰れんかったら、
すごい悲しい未来が待っとるんかなっていう。
帰れんかったらね。
うん。ね。それを考えたら悲しいなっていう。うん。
あとこの括弧改変で一つ、後で分かったのが、キャンプの時に原作やったら、
うん、
そこで、食材を捕まえて、その缶詰を作ったって言ってたじゃないですか。
はい。
原作ではそれがあったのに映画ではカットされてると。
うん。
なんでそんな楽しいシーンカットしたんやって言ってたんですけど、
ええ。
あれ、なぜカットしたかっていうのは、恐竜捕まえたらあかんのと、
うん、
海で魚捕まえたらあかんのとは一緒やと思うんですよね。
うん。
だから、ドラえもんが、
なんか説明しましたね、ドラえもんが。
そうそう。それが、自分が食べたい食材のために、
うん、
海で魚取ったり、山で木の実取ったりしたら、あかんやろっていう話。
うん。
やから、映画ではカットしたんじゃないですか。
おまあ、子供の頃言われても分からへんですけどね。
ああ、まあそうだね。だから、原作では何の違和感もなく読んでたけど、
うん。
うん。その工事法で過去の生き物をむやみに捕まえたり、殺したりしてはいけないっていうのはそういうこと。
それを。そこまで考えて作ったんですか。
でしょう。だからそのためにカットしたんじゃないですか。
よう考えたんですね、やっぱ。
いや、わからんけどね。俺はそう思っただけですけどね。そう考えたら、あそこ結構楽しいシーンやのにカットしたっていう意味がわかりますよね。
はあ、何さんそういうとこ探るのほんま好きっすね。
なんか、ピチさんに言われるとなんかあんまり褒められてる気がせえへんけど。
めっちゃ褒めとんじゃないですか、これ。
その、この前の収録の時もそうやったけど、ドアラジの方でもそうやったけど、アニチェックって言われるとすっげえバカにされてる。
めちゃめちゃ褒めとんですよ。さすがやなっていう感じ。
いやいや、なんかもうアニチェックってすっげえダサいなと思って、バカにされてるって思ってしまう。はい、エンディングでーす。
はい、はい。
この先の予定ですが、
はい。
まず、今週ダウンタウン会撮ります。
おー、2回目ですね。
はい。で、その後は、
はい。
ちょっと先になるかな。あれやりましょう、もう。足立みつる。
はい。
だから、総選挙とか、大投票とか、はい、ざっと、あれなんで、違う名前考えますとか言ってたけど。
考えなかった。
考えました。
はい。
足立みつる。大将。
何のひねりもない。
でもないでしょ？あるの？
足立みつる大将。女性キャラ大将？
いやいや、なんで女性キャラにこだわってんの？別にいろんな賞を決めますよ。
あ、はいはい。
うん、男もそうやし。
ああ、なるほど、うん。女だけじゃなくて、もう全部の、足立みつに関わることすべての対象を決めること、
ね。当たり前じゃないですか。今まであんた何を考えてたの、はいはい、作品賞もあるし。
はいはいはい。
男優賞もあるし。
主題歌賞もあるし。
主題歌までいくかな。まあまあ、その辺はちょっと僕候補考えますけど。
はいはいはい。
それをちょっと考え、アウォードにする？
アウォード？アワード？
アワードやったら、ポッドキャストアワードと被るから、正しい発音でアウォードにしましょう。
正しい発音はアウォードって言うのか。
そうですよ。
あ、僕もアワード
だったもんね。いわゆる日本語ですよ。和製英語ですよ、それ。
あ、そうなんですか。
うん。だって、
アワード。
アメリカンミュージックアウォードっていう、知らないですか。
アウォード。
アウォード。
なんかしっくりこんですね。聞き慣れてないからですかね。
うん。
じゃあ、それで行きましょう。アウォード。
アウォードにしましょうか。
はい。
足立みつるアウォードね。
アウォード。
うん。で、対象を決めましょう。
はいはい。
はい。まあ、それはちょっとほんなら考えて、まあ、投票サイト作りますんで、
うん。
まあ、それは今1ヶ月ぐらい募集して、その後、クリーンさん呼んで収録すると。
はい。
いう形にして。
はい。
ですね。で、まあ、それまでの間に、あれもやらなかんね、ゲームボーイ会もやらなかんね。
ゴーさんですね。
忘れてたでしょ。
忘れてました。
うん。
もうスーパーファミ君か思ったら、ゲームボーイでしたね。
一応ゲームボーイやる言ってたから、うん、盛り上がるかどうかは知らんけど、一回撮りましょう。
はいはいはい。
はい。まあまあ、その辺の、予定。あと、まあ、言ってる間に、ウォーキングデッドシーズン3もやりますんで。
うん。
はい。まあ、そんな感じですかね。
もう、詰め詰めですね。
はい。
はい。
よし、じゃあそのところにしときましょう。
はい。
あ、これだけ言っとくかな。 前からずっと言ったろうと思って、僕、漫画を読んでるじゃないですか、いろいろ。
はい。
アプリでね。
ええ。
で、LINE 漫画でね、
うん。
いろいろ読めてるんですけど、
はい。
あれが読めるんですよ。
何ですか？
何だっけ。神様はサウスポ
ー。ああ！はいはいはい。
ピッチさんめっちゃ好きなやつ。
ええ。
僕は読んだ覚えがない。まあ、1話2話はジャンプで読んだと思うけど、途中で読むのやめたやつなんですけど、
ええ、
これ一応完結まで読めるんですよ。
空のキャンバスもあります？
空のキャンバスはないんですよ。
あー、そっち、はいはい。
うん。で、まあ、ピッチさん進めてたやつやから、
ええ、
読んでみようと思って、
今
何話まで読んだかな、14話まで読んで、止まりました。しんどい。
いや、神様よりは、ソロのキャンバスの方がよろしいんですけどね。
ここまで一回も面白いと思わんかった。うん。
ちょっと神様さ、ここ、ちょっとうる覚えなんですけど。
ソラのキャンバス。やっぱ、購入せんと読めないですね。
あー。
神様はサウスポー、とんでもすぎますよ。むちゃくちゃですよ。話が。
ボクシングとしてですから。
そう。むちゃくちゃですよ。やってることが。
僕の、なんですか、いい記憶のままでありますんで。昔好きだった子がすごい可愛いままってあるじゃないですか。
うん。
あんな状態ですから。
うん。何がおかしいかをコンポンと説明したいけど、
はいはいはい、
まあそれはまあ僕も大人なんでやめときますけど、
大人だって見るからですよ。
ほんなら空のキャンバスもそうかもしれないですよ。
そっかな。まあでも名作はいつ読んでも名作ですからね。足立みつる作品はそうですし。
じゃあ空のキャンバスはちょっとほんなら買いましょうか、どっかで。
安いやつ。はい、
うん。本で買って読んでみましょうか？
ダメやったら僕買い取りますわ。責任持って僕読みたいに買い取ります。
ああ、そうですか。
はい。
わかりました。本来ちょっと一回手に入れてみます。
はい、お願いします。うん、
まあこれがほんまにおもろかったら一回これ取り上げますわ。
そうですね。ごめんなさい言ってください、僕に。
ああ、そうですね。
ええ。
面白かったら謝ります。
涙出ると思います。
ああ、わかりました。
はい。
はい。じゃあ、これもリンク、ちょっとアマゾンのリンク貼っとくんで、もし買いたい人おったら、そこから買ってみてください。
う
ん、
はい。
はい。じゃあこの辺で終わりましょう。
はい、
皆様からのお便りをお待ちしております。メールアドレスは、yasaga.pc@gmail.com まで。ハッシュタグは、#いやさがをつけて投稿してもらえると、番組内で紹介するかもしれません。ということで、いやさが今日、お会い、では、
うん、
なんかあったっけ、なんかあったっけ、何でしょう。
今日は携帯ドラえもん漫画。
変わってドラえもんこの間言ったもんね。
ですね。
これもやめようか。また違うの考えようかなんか、とりあえず考えるのは次にして、
はいはい。
お相手は、
はめますね。
だって、ピチさんがボケやすいように考えてるんですよ、一応は。
ああ、なるほど。
お相手は、キャシー塚本大好き兄と、
お相手は、いません？
うん。
お相手は、アホアホマン大好きの市川とミルクです。アホアホビーム！
またお会いしましょう。さよなら。
さよなら。
テンション下がっとる。